仕事に期限はないという考え方、尊い仕事、あるいは癒やしい仕事、そういうものはないもんやという、まあ、教えですがね、私はこれは立派な立派な教えやと思うんですよね。例えば金物屋さん、金物の商売してる、何じゃ金物屋か見下すこともないし、立派な商売や言うて尊ぶこともない。例えば政治家や言うて威張ってる人おるけど、政治家や言うて別に威張らんといてほしいと逆に私は思うわけですわ。職業によってその人を尊敬するのは間違いやと思いますね。実は昨日ですね、日曜日でちょっと暇やったからテレビ見とったら、午後やったな、2時か3時頃心の時代というなんかパーと大きなことテレビに出たわけです。あ、これはうちの今聞いてはる話やな、ラジオでやってるの、このテレビでやっとるなと思って見とったらね、大下大円というお坊さんの話やったけど、要するに先代から教わった、先代住職から教わった話は、人間の一番大事なことは人に迷惑をかけないことやと。人さんに迷惑かけると、損をかけたり、いろいろ面倒なことを人に押し付けるような、そういう人生はダメやと、歩むべきではない、人間として恥ずかしいことやろうという話だったんですよね。まあ、それは皆さん認めていただけると思うんですわ。人に迷惑かける、一番いけないのは犯罪者やな。人の嫌がることを命取ったり、人に怪我させたりすることは迷惑かけることやからね。そうするとずっと辺りを見渡してみますと、迷惑かけとるやつどんなやつかなと思うんですよね。昨日実は午後そのことをちょっとテレビ見持って、待てよ、迷惑かけとるやつ誰と誰かな、 あいつは迷惑かけとるなと思ったんですが、私の思ったそのひらめいたことは、要するに仕事せんやつやと思ったんですよ。職業、仕事せんやつはね、仕事なんて、の人生のうちで仕事なんだってええねんと思うけども、実はこれね、先ほど言ったように期限はないと、職業に期限はないということやな。それは正しいと思うんだけど、そうするとね、どんな仕事でもいいんですよ。一生懸命やってりゃ食っていけるわけや。人間は人間の宿命のうちにの食べなきゃダメやということだよね。空気を吸わないとダメや。それから、眠らないとダメなんですよね。人間はリズムがあって、そういうリズムの条件下で生まれさせていただいてるんやから、寝ることも必要やし。で、食べないと生きてられないという宿命を背負ってるわけや。で、食べるためには稼がないとダメなんや。稼ぐには仕事せなあかんと、こう思うんですよね。こういうこと言うとね、今の人は反発があるかもしらんけども、今から30年ぐらい前までは定職のないいうことはもう人間的にダメや言われとった。それぐらい職業、自分の決まった仕事、職業を持ってるいうことは人間の条件のような重大なことやったんですわ。ところがそれが何十年か経って、今は職業というもの、人生という大きな枠の中でごく些細な問題であるというふうな解釈が行き渡ろうとしてるんですが、これに対して私は警告を発したいし、その人の人生はかえってそういう判断のもとに自分の行動を行っていくと、むしろ気の毒な人になるんじゃないかと結論は思いますね。つまり職業というのは実は大変大変重大なことやったんですわ、過去においては。 で今もそうだと思うんですよ。ただそれをね、ある職業についてどの職業でも、まあ10年ぐらいかからないと一人前になれないはずですわ。大工さんにしたかって販売業にしたかってセールスマンにしたって何やったって10年ぐらいかからないとその仕事に熟練できない。まあ器用な人あるいは人間努力と研究の進む人はあるわね。ちょっとも上達しない人はある。これはスポーツでも何でも一緒や。上達せんやつはいつまでたっても下手くそや。下手上手はあるけども、まあ最低石の上にも3年いうぐらいから、3年ぐらい辛抱せんと一応の 一流というか、つまりまあ成り立ってる商売成り立つようにならないわ。その人はな、はじめは要するに月給泥棒や。月給泥棒というのは月給だけの利益をその会社にもたらさないものを月給泥棒というのや。これは私の麻雀友達の人の口癖やけどな。あいつは激泥棒やって人の悪口を言うてはったけど、何かいなと初め思ったんやけどね。激泥棒何かいな。激以上の働きせないいかんのがサラリーマンの務めやのに、激もよう稼がずに激だけ取って帰れる。だから泥棒なんや、とこう言うてはったけどね。なるほどなと思うんですが、何の仕事も一生懸命集中してやらないと、上達しないし、何年間もやってることによってその職業についてのその人の信用ができてくるわけです。職業ごとに信用ができてくる。そして人が信用すればするほどどんどんどんどん自分の所得も増えてくるということがあると思います。私も人生大変たくさんのお師匠さんおられるんですけど、金物屋さんの中でこの話をすると思い出したんですがね、ある人が、長野さん、あそこの旦那がね、この間こういう話になさったんですよ、と言うて、ある会合の待ち時間に私に話しかけてきはって。で、その話を今いたしますと、その人がね、実は世の中のお金をたくさん持ちたかったら、持ちたいだけの大きなマスを作んなさいとこう言ったらしいんですよ。で、長野さん、マスということは聞き合ったことありますかと言うから、いや、全然聞いてませんけど、あの人が立派な旦那さんですけど、あの人がそういうことをおっしゃったんですか、言うと、そうなんだよね。だからね、大きなマスを作んなさい。この意味がなかなかわからん人多いようですね、と言い張ったんですね。これは人間の大きさもあるし、その自分の生き様もあるし、人格もかかってるし、要するに精神的な一つの大きさやと思うんですね。そういう大きな人間になれと、大きなマス作れ。そうすると世間の人はそのマスにどんどんどんどんお金入れてくれる。そういうのが人生ですよと。大きなマスにするように心がけたらいいんやという話しはったということを思うんですが、今のそのマスの話と私の言うてる仕事の話ですね。毎日毎日職業変えていってもいいんやと。今日はこの仕事、明日は何の仕事かな。まあ、いっぺんその辺歩いてみて仕事があればそっちやるわと、そういうことを言うてたら、その人の人間はそれで成長するかな。まあそれも怪しいと思うけど、職業についての熟練の度合いは全然増えてこないと思うんだよな。だから奥には奥がありますので、商売、卸業なら卸業、製造業なら製造業の免許改善というか奥義、小野派一刀流な一刀流の秘剣というのはな、どう刀をさばくか、そういうのはやっぱり10年ぐらいやらないとあかんと思うんですよね。それをはね、3年どころか毎日変えていこうというような職業についての、そういうもうちょっとその重大な事柄がたくさんあるんだよということ、それと世間の人もね、同じ職業を3年も5年も10年もやってればこそ あの人はこの商売で10年も頑張ってはるんや、10年間やって成功してはるんや、それが信用になって、その人を余計信用してくれるわけですわ、世間の人は。それを毎日職業変わってたらね、なんじゃどこのお前なんやから表が入ってきて何を偉そうに言うとね、そんなもん信用できるかと。いやこれあのいい品物ですよ言うたってのあんた誰、何の商売してんの。いやいや昨日は別のことやってまして。誰がその商品についてもその人についても信用しない。信用小さければ商売非常にやりにくいわけですね。やりにくければお金も儲からないし大きなマスにはならないわけですよな。要するにだから私今の若い人の考え方、それは早う改めなさって、一点何でもいいから徹底的にまずは10年間頑張ってほしいと、こういう願望がありますね。でちょっと話ちょっと横行ってから話しますけど、京都の脇の桂というとこありますな、桂川のところに、龍安寺というお寺がある。石庭で有名や、石の庭、石の、あの境内に石がこう置いてあるわけだよね。小さな砂、石の小砂利があって大きな石がこう置いてある。そこへ行くと、あの表に筑梅というのはこの口というものを真ん中に持ってきて、上に割れという字が置くよね。でその口の下にこう足という字に変更する。でこっちにはあのこの英雄の雄の右側の字書ける。これはね、割れただただいう字になってるわけ。これ口に足が点々二つあるとな、割れただたるを知る。つまり私は今満足してますねと、私は幸せなんですよということを表してる字があるんですよね。まあこの前も話したけど、それをつくばいと称するらしい。なぜそういうのかちょっと意味は詳しいかしらけど、そのつくばいの石が置いてある。そうすると庭をこう回りようかなって見るわけですね。そうするとね、そのあのお寺の教えというか、その石庭がつまり教えになってるんですよね。つくばいと関連してるわけ。割れたら樽を知る、つまり人間ってのは毎日毎日、俺もこうなったらいいのに、ああなったらいいのにと上ばっかり望むわけですよね。つまり不足やわけや。もうちょっとお金儲かったらいいと、ちょっと足らないと。足るを知るんじゃない、足らないことばっかり訴えていこうとするわけや。それはダメですよと教えてるのがあの龍安寺の石庭なんですね。ほんで、その話を昔、あの自分は二十歳代やったと思うわ。団体旅行で行って、おじさんが、今日はちょっと暇があるんで、言うて、団体でもあったから説明してくれはったんです。人間はすべて自分の能力を認めて思てないと。自分は例えば、自分の能力があるのに、月給は8ぐらいしかない、あるいは5ぐらいしか月給も出ない。俺はなんでこんだけ働いてんのに、なんでこんな給料す月給が少ないねんと、こういうふうな、まあ何かにつけて不足を感じる人は多い言うんですよ。そういう心はダメだよということを教えてるというんですよ、その庭が。でこう鍵の手に回った庭ですが、まあ皆さん有名な龍安寺から行ってみはったらわかる。でこの廊下を歩きなさいと坊さんおっしゃったんですね。歩いてどの位置でも止まってみなさいと。で庭に石は15ありますと。石がこうあの大きな石がドーンと砂の中に半分埋まって置いてある。どの位置、鍵の手に曲がった廊下をどの位置へ歩いて行っても、それこそ一尺刻みで立ち止まってくれと、庭を見なさいと。 砂砂利の上に大きな石がある、止まった位置から石の勘定をしてくれと、してみなさいと。ちょっとやってみた私も。そうするとお坊さんのおっしゃるのは、この石は実は15あるんですと。勘定すればずっと本当に石を勘定したら15あります。しかし廊下のどの位置から見ても15の見える場所はありませんと。つまり一番よく見える場所でも13見れたらええとこやと。つまり2分の能力は15あっても人は13しか見てくれませんよということを表してますと言うんです。龍安寺の庭、石庭の庭を。それがね、要するに表にありまし、あるつぐばいというこの丸い石にこう、あれ、くじかいたんな。真ん中にくじがあって。その心ですと、この庭は。つまり人間は不満を持って生活してちゃダメなんやと。つまり、今を喜ばないかんと。いうことを教えてるんですよと。いうことを、その、二十歳代に教わったんですが、それなんですよね。